使徒の働きの13章を開いてください。使徒の働きの13章を見ていきましょう。今朝は前半部分1節から12節までを見ていきたいと思います。一節ですね。いつもはそれ午後でやってますけれども、今朝は午前に一節ずつ見ていきたいと思っています。本格的な、これから宣教旅行に入っていきます。今までもこのペテロであるとか他の人たちが巡回していたっていうのは見ましたけれども、ここから本当に祈られて手を置かれて使わされるですね。使わすというのがこの宣教の本質的なところですけれども、使わされてそしてこの福音を伝えていくというそのことですね。パウロとバルナバですねが使わされていくようになります。前回はエルサレムにある教会がですね、アンティオキアにある教会を支援していた、この新しく生まれたんですよね。このクレネから来た人とキプロスから来た人がユダヤ人だけではなくギリシャ人にもこの福音を伝え始めたら、それら異邦人がイエス様を信じ受け入れ始めたということが起こってですね、それでエルサレムからバルナバをですね、使わして、バルナバによってその指導によって立て上げられていくようにしていったわけですけれども、バルナバは遥か遠くタルソにある町にいたパウロを、当時はサウロですね、ユダヤ人の名前、ヘブル語の名前がサウロ、サウロだね、サウロを呼んで、そしてサウロも教師としてそこで教え続けて、丸1年教え続けて、教会が立て上げられていくようになりました。で、その間に今度は、世界中で飢饉があるということをエルサレムから使わされてきたアガポですねによって、この予言されてですね、それでアンティオキアの教会が今度は物質的に、エルサレム、このユダヤ地方とエルサレムにいる兄弟たちにその支援物資を送っていったというところがありました。で、エルサレムで迫害があったんですね。ヤコブが殉教して、ペテロが死に殺されそうになったんですけれども、この御使いが助け出して、それを行った、迫害を行ったヘロデ自身が神によって裁かれたというところまで見ました。で、その時に祈り会が設けられてました。覚えてますか？このマリアという人の家なんですけれども、おそらくマリアって言ってますから、旦那さんがもうね、死んじゃったんだと思うんですよね。で、結構裕福で、たくさんの人が集まることができる大きな家だった。そしてその息子が、マルコという人ですね。マルコ。ヨハネっていうギリシャ、ヘブル人の、ユダヤ人の名前ですけれども、マルコというギリシャ語の別名がついているんですね。日本人ってあんまりそういう習慣ないんですが、外国に住んだ、例えばアメリカに住んだ人だと、アメリカ人が日本語を名乗る、聞くのって、喋る、言うのって難しいんで、だから、わざと英語のニックネームをつけるわけですよ。そういうことをやるわけで、ここでも同じように、このマルコっていうのは、みんなが分かるようにするニックネームだったんですよね。ニックネーム、別名だったんだけど、マルコだったんですね。で、彼が、パウロと、サウロとバルナバがアンティオキアに戻るときに一緒についてったんです。ですね。で、アンティオキアの方で奉仕するようになったんです。で、マルコは、バルナバのいとこに当たります。ですね。で、これが、このコロサイ書からわかるんですけれども、こういう形で生まれて育てられて立て上げられた教会が今度13章では使わすということになるんですね。人を使わすということになります。アメリカに、カリフォルニアの本当にメキシコに近いサンディエゴという町がありますけれども、そこにホライズンクリスチャンフェローシップという、 この教会があります。でマイク・マッキントッシュというカルバリチャペルコスタメソの教会で救われた人です。だからあの名前はホライズンと言ってますけれども、カルバリの教会ですね。でサンディエゴで教会を始めて大きくなって、それで彼は本当に精力的に宣教の働きに関わっていますが、スクール・オブ・エヴァンジェリズム、まあ、簡単に伝道学校というふうに訳せると思いますが、そこのモットーをですね、私本当によく覚えてます。魂を勝ち取る、ウィンですね、勝ち取る、そして弟子にする、ディサイポル、そして次に送る、send、送り出すっていうところまでですね。だから救われて、そして弟子として整えられていく。で皆さんここまでは結構意識あると思うんですよ。でもほら結構毎週もね本当に礼拝に来る人が多いですよね。そしてこう整えられてキリストに習って自分を捨てて自分の十字架を追ってイエス様に習っていくというところまでは、この皆さんは意識が強いと思いますですね。でないとこう続けられない信仰生活は。けれども今度は使わされるっていうねことが側面があるんだということなんですね。イエス様が私が父から使わされたのと同じように私があなた方を使わしますとこう言ったんです。で、その使わすというところから、このギリシャ語が、この実は使徒すると訳すことができます。使徒というのは使わすの名詞形なんです。ですね。そしてその使徒というのがこの使わされてキリストの権威によってイエスの名によってその神の国がこのその彼らがそのイエスの名によって行っていく技によって神の国が広がっていくというこれが宣教の働きの原型になっていくんですね。で使わすだから ある教会にはここからあなた方は宣教師ですのこのね出口のところに貼ってるんですよですね、あなたはここから使わされるんですよと。で一生懸命教会に来てあ家に戻れるじゃないんですよ。逆ですね、教会に戻ってきて教会から使わされ、それぞれ自分が救われた場所というのは召された場所、神に召された場所であり、そして使わされているんだということになるんですね。では一節を見てください。さてアンティオキアにはそこにある教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、領主ヘロデの地兄弟マナエン、サウロなどの預言者や教師がいた。さてとありますけれども、これ結構な年数が経っていると思いますね。アンティオキアの、この教会が建てられてからですね、数年がかかっ経っているかと思いますけれども、ここに指導者の名が連ねられていますね。はじめにバルナバです。バルナバは、キプロス出身のユダヤ人レビ人でした。キプロス後で出てきますが、このそしてエルサレムで指導者として認められ、そしてこのアンティオキアにこので指導をするというこの割り当てが与えられました。そして次にニゲルと呼ばれるシメオン、ニゲルってラテン語なんですけれども、これね肌が黒いっていう意味があるんですよ。なので黒人という可能性がありますね。で覚えてますか、イエス様の十字架を担いだ人がクレネ人でシモンですね。これはシメオンとしても同じなんですけれども、もしかしたら同一人物ではないかとも言われているんですね。北アフリカですね、クレネ。だから次に、クレネ人ルキオとあります。でこれは北アフリカで分かりますかね、皆さん地中海ってヨーロッパを思い出すかもしれませんけれども、南側は当然アフリカなんですよ。アフリカ大陸ですね。で北アフリカっていうのがあって、もちろんそこの海岸も本当に綺麗な地中海の海岸があるわけですよね。エジプトの隣って何の国か分かりますか皆さん。エジプトは皆さんねこう頭ですぐ浮かぶかもしれませんが、ナイル川があって、その西隣ですね、なんだか分かりますか、リビアです。 ですね。でそのリビアの中にクレネというものがあって、そこに世界遺産ユネスコにもなっています。ローマ帝国は北アフリカも自分の支配地域にしていました。征服して支配地域にしていて、そしてそこから来たということなんですね。で彼らがこのみんなユダヤ人なんですけれども、あれですね、離散の地にいた、まあ、ユダヤ人、ということになります。で先ほど黒人でユダヤ人なのって思うかもしれませんが、離散をしたユダヤ人は混血もします。その他の異邦人の人と結婚したりしますから、色が様々なんです。肌の色が、皮膚の色がね。なので今イスラエルに行ってですね、白人のユダヤ人かなりいます。もともとは中東系でアラブ人、今のアラブ人とほとんどわからないユダヤ人もいるんですよ、たくさんですね。いるんですけれども、その中東系だなってすぐわかるような感じだけではなくて、もう完全に白人、ロシア系なんてもう肌が白白、ね、真っ白という人も結構多い。であと黒人のユダヤ人もいるんですよ。それはエチオピアですね。前も話したことありますが、エチオピアの考えの時に話しましたが、だから色がいろいろあるんだということです。そして今言ったように、この北アフリカから来た人もいるし、で覚えてます、クレネ人ですね、このヘレニストのユダヤ人というのはギリシャ語を話すユダヤ人ですね。で、なんですけれども、先ほど言ったようにギリシャ人に初めて福音を伝えていったのはキプロスの人とクレネの人だったんです。キプロス人クレネ人ってありますけど、これキプロス出身の人とクレネ出身の人って意味ですね、だからもしかしたらこの人がルキオさんがそういうギリシャ人に福音を伝え始めた人かもしれません。分かんないですけどもですね。そして領主ヘロデの地兄弟マナエンとあります。でマナエンというのはユダヤ人の名前で、旧約聖書ではメナヘムと、まあ、北イスラエル王国の王様にその同じ名前がありましたけれども、地兄弟です。血縁関係はないんですが、同じ人のお乳で育てられた人同士ということで、ヘロデの地兄弟です。これはヘロデアンティパスの地兄弟、イエス様が交渉外の時にいたバプテスマのヨハネを首を切った、そしてイエス様のこれ裁判もしたんですけども、嘲笑した、このあざけったヘロデアンティパスと共に同じお乳で育てられて一緒に育ったということです。これすごいことだと思いませんかですね。一方はイエス様に敵対していた人であり、もう一方はイエス様を主として、そして指導者とまで立てられているんですね。そして最後にサウロです。サウロはタルソ出身のユダヤ人で、若い時にエルサレムに行き、ガマリエルの下で指導を受け、もうバリバリのパリサイ人、非難されるべきところがないような人であったと、この書かれています。ということで、いかがでしょう。この人たちが共に主を礼拝をしていて、奉仕をしていたということで、多彩ですね。多彩って多様ですね。アンティオキアという町自体が非常にコスモポリタン、つまり国際的な町であったはあったんです。ですね。いろんな人がそこに住んでいます。皆さんもね、地方から来られた方っていうのは感じますよね。東京に来ると外人さんの数も多いし、あといろんな人がいるっていうのは前提で住んでるじゃないですか。ですね。もっともっといろんな人が住んでいて、いろんな言葉も交わされていたでしょう。まあ、そういうアンティオキアの街ですが、それにしてもですね、やはり この教会の中にこれだけいろんな人たちがいたというのは、教会だからこそできることであって、ガラテヤ書の3章の28節に、ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男も女もありません、あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。なんで一つになれるか、イエスキリストを強烈に主であるとして忠誠を誓っているからなんです。イエス様の私はしもべであり弟子であるということによって一つになっているんだということなんですね。私が Facebook で何日か前にこのアップしました。そこにはユダヤ人でイエス様を信じるマイケル・ブラウンというね、ミカエル・ブラウンという人がいるんですが、その両隣にはアラブ人で、しかもアラファトに仕えていたテロリスト、戦闘員ですよ。二人の人がイエス様を信じて、もうイスラエルを、ユダヤ人をもう憎しみまくっていた二人が、今はユダヤ人を愛し、イスラエルを愛しですね。そしてもう穏やかな会話になってます。でも本当に働き、宣教の働きもしてますけれども、で、こう腕を組んでるんですよね。で、こういうラジカルなこと、革命的なこと、私たちは本当に経験ができる、すごい共同体の中に入れられてるんだということを覚えてください。これがね、後の宣教という働きにも大事な考えなんです。文化の違う人、考え方の違う人、普通だったらもう相手にしない人、壁があってもこの人嫌だなって思ってるような人、そういう関係のない人のところにも壁を越えて使わされるということがあるわけなんです。で、次を見てください。2節、彼らが主を礼拝し断食をしていると、聖霊が、さあ私のためにバルナバとサウロを聖別して私が召した働きに就かせなさいと言われたですね。バルナバとサウロが宣教の働きに使わす命令を聖霊によって与えられてますが、ここで彼らが主を礼拝して断食をしているっていう言葉があります。で、この主を礼拝するっていうのはね、主に仕えているって言い換えることができます。で、このあのね、主を礼拝するとか仕えるっていうイメージですね。私たちもこうやって礼拝を守っているんですけれども、具体的にはですね、はい。具体的にもっとわかるビジュアル、視覚化するには、旧約聖書を思い浮かべていただくといいんですね。そこに幕屋における祭司たちの奉仕、またレビ人の奉仕、神殿における、奉仕ですね。はい。で、そこでもう本当に彼らは体を動かすんですよ。ね、礼拝っていうとなんかこうじっとして頭を動かすっていうイメージがあるかもしれませんが、もっと体を動かした方がいいかもしれないね。うん、なんか違う教派になるとね、ずっと立ったまま3時間ぐらいっていうのはね、きついなって思う。ね、神の前に出てるのはきついとは何事かっていう感じらしいですよ。ギリシャ正教会がそうらしいですね。立ってるんですね、ずっと。はい。で、こう動くんです。私はメシアニックというユダヤ人のね、イエス様を信じてる人たちのところに行きましたが、立ったり座ったり立ったり座ったりって、もうなんか動くんだよね。で、動くんですよ。本来動いてるんです。でこの何やってるかって言ったらね、お肉屋さんですよ。最初はまず血を祭壇のところに来て、この牛が来るわけでしょ、羊が来るわけでしょ。ほふるんですから、屠殺ですからね、お肉屋さんみたいなことやってるんですよ。そしてバーベキューだから、このバーベキューうまくいかなきゃいけないね。久保さん上手だけど、ね、そんなできないよじゃないんだよ。もうそこでもうこうバーってやって、そして今度はこの手を洗ってですね、そしてこう中に入っていくわけでしょ。この聖所の中に入っていくわけだけれども、このパンが置いてあって、そしてこの灯火をもね、こうちゃんと灯しておかなきゃいけないとか、そしてこの油も注がれるから、もうなんか汚いね。こうもあってね、なんかちょっととかね、なるかもしれませんが、もうどんどんどんどん多分体を動かすって感じだったと思いますなんですね。だから主に礼拝を捧げる。で、私たちも教会の中で奉仕っていうのは礼拝なんだよっていうことをね、皆さんに教え始めています。こう動かすっていうのはね、すごくいいことなんです。 でないとね、このね、頭の中でね、このいろいろね、こう考えてるんだけど、これ分かったつもりだけどね、分からないんですよ。神様に礼拝を捧げていく。で、その礼拝を捧げている中で聖霊が語ってくださり、出ていきなさいと、この送り出していくっていう言葉をいただいたっていうことなんです。メスということ、神の御心なんですけれども、私たちが神の御心は何ですかってクリスチャン生活を送ってる間でよく聞く言葉になっていきます。教会に行くとクリスチャン用語多いじゃないですか。ですよね。で、今まで、このなんか教会ってなんか変な用語たくさん使ってるなって言ってもね、自分がね、1年ぐらい経ってるとね、お交わりよとかなんだかってね、こう平気でね、おをつけてね、お交わり。だからね、あの、カトリックの人だとおミサって言うんだよね。おミサってなん、あ、ミサだって分かってね。あの、特殊用語が多いけれども、御心もその一つですね。で、その時にね、前提があるんですよ。とかく間違ってます。私が何をすべきかっていうふうに考えてるんです。私がっていうのが主語になってるんです。これ、大間違いなんです。御心というのは、神がこうしなさいという命令なんです。ということは、従うものなんです。自分が何をするかっていうんじゃなくて、神に従うか従わないかっていう話で、その御心って言ったら、神の主権があり、神のご意向がありですね、それに従っていくわけですから、何をしていくかって言ったら、主を礼拝する、主に仕える、主にひれ伏す、このことを満杯に、これ断食って書いてますね、集中的にやってるわけですよ。だからね、単にパパってやって終わりじゃなくて、なんか自動販売機じゃなくて、もうじっくりと煮込む料理かのように、この神に礼拝を捧げている中で御心が示されるんです。そして従っていくんです。なので、御心何かなって言ってね、おみくじみたいに、なんか、あの、神様の言う通りというノリから、え、こんなことあなたは言われるんですか、でもあなたが言われるんだったらやらせていただきますというふうに変わっていくわけですね。そして、ここで具体的に聖霊が語られた、言われたって言ってますけれども、どういう状況だったんでしょうね。なんかこう祈っててね、こう断食してる時にね、天から声があって、バルナバとサウルを性別して行かせなさい、ポーって声があった可能性もゼロではないんですが、その手前で預言者や教師がいたって書いてあるんです、ね、預言者や教師がいたって書いてあります。なので、預言によって語られた可能性が大ですね。予言によって、その祈ってる間に誰かが予言を行って、それで聖霊が語られたことを告げたということが大きいです。で、こうやって任命されていく時にですね、しばしば予言が与えられ、また賜物が与えられるということが、この新約聖書にある教会を見ると出てきます。例えばパウロがテモテに手紙を書いて励ましてるんですけども、第一の手紙の4章の14節にこう書いてます。長老たちによる暗示を受けたとき、予言によって与えられたあなたのうちにある賜物を軽んじてはなりませんって書いてますね。予言とともに御霊による賜物が与えられます。で、あの、ヨハネじゃないや、エペソの4章のところに、キリストが指導者としての賜物を与えて、初めに使徒ですね、その次に預言者、伝道者、そしてかな、最初伝道者だったかな、預言者、伝道者、そして牧師、また教師って書いてますけれども、このような形で賜物が与えられていくと。で、暗示もする、次に出てきますね、この手を置くっていうのも出てきますが、で、あの、具体的にじゃあどうなのかと聞かれますと、これ牧師また教師はね、ほら、目で皆さんも見ていますから分かるかと思いますけど、じゃあ預言者はどうなのか、伝道者はどうなのかということが出てきますが、初代教会においては明らかにですね、この預言者が立てられて、まあ、いたわけなんですよね。ここら辺がちょっと不明確で、でも預言は私は信じています。ですね、預言は信じています。 なので皆さんもね、今予言が与えられましたとかね、主がこうせられますとか、そんなに権威づけする必要ありませんですね、信仰を持ってですね、この何か何か言われてるなと思ったら話してみてください。で、言ってみてくださいですね。予言では予言だって言ってなくても、これもうこれ予言だと、この人だって俺のこと知らないのにこういうふうに言ってくれてるって励まされたり慰められたり、また何かもしかしたらで、チャックは、この祈り会の時にこうやってみんなに祈ってもらったら予言が与えられたんですね。でそれは何かって言ったら、場所が狭くなって、この何か、ね、灯台のところの何かこの教会があって、そしてまた今度はラジオ、全国にラジオのねミニストリーが行われていくって、こういうふうに言われて、その時はもうちっちゃな、もうここよりちょっと大きめの教会だったんですよ。でそうやって祈り会の時にそんなこと言われて、もう夢のような話ですよ。何言ってるんだって話ですよ。でもその通りなっていったんですね。はい。で、私のためにバルナバとサウロを性別するっていう言葉がありますが、性別っていうのは神の目的のために分かたれるということですね。パウロはこのことをよく知っていて、パウロはっていうか、バルナも知っていますけれども、パウロはよく知っていて、一章の15節ガラテア、私の母の胎の中にある時から私を性別し、御恵みを持って私をお召しになった方がと、これ口語訳ですけれども、性別をしておられたと、選び分かたれたと、で、召されたと、で、私が召した働きとありますけれども、パウロ自身もね、弟子アナニアを通してね、こう言われてました。あの人は私の名を、異邦人王たち、イスラエルの子らの前に運ぶ、私の選びの器です。彼が私の名のために、どんなに苦しまなければならないかを私は彼に示しますと。いうことで、こういう召しがある。選び分かたれるということがあり、性別される、もうクリスチャンは全員性別されている者たちです。キリストのものとされている者たちです。なのでそれ専用なんですよ。これ専用だから他に使っちゃいけないっていうのよくあるじゃん。何があるかな、ね、勝手に使っちゃいけないっていうのあるでしょ。これ専用ですよって言ってですね、でこういう存在なんですよ。私たちはイエス様専用ですよ。で、そのために生きていくわけですね。で、特にこの彼らは働きのゆえにそこに性別されて召されたんだというこの示しが与えられていました。で、皆さんもそういう意味ではそれぞれの場で召されています。清め分かたれています。選び分かたれています。今までと同じことを繰り返していると思います。クリスチャンになる前とクリスチャンになった後で同じように仕事や同じようなところで仕事やってる人手を挙げてください。はい、同じじゃない、ですよね。みんなそうですよね。大体同じじゃない。でクリスチャンになったら辞めたっていう人います？特にないでしょ。同じなんですよ、ね、同じことやって同じなんですが意味が変わってしまいます。イエス様に使えるようにして使えていくっていう意味になって、その今までお金を食べて生きていかなければいけないというものからイエス様に使えるという意味に変わるわけです。ですね。神の命令に従うっていう意味に変わってるわけなんです。ですね。でその中で使えていって証を立てるっていうことですね。3節。そこで彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いてから送り出したとありますね。断食して祈る。というのは、これは、もっとですね、こう、なんちゅう、御心を求めていくとか、その本当に、どういうことなの、本当大きなこととか、あとは逆境の時とか危機的なこととかですね。例えばエステルが、この王の前に出る時に殺されるかもしれないって思っていた時で、けれどもユダヤ人が根絶やしにされるっていう時に、ユダヤ人たちに3日間食べも飲みもしないでくださいと、私もそうしますからとこう言ったんですね。断食したんです。でダニエルも、3週間の断食をしていましたね。そしたら御使いが主の使いが現れて、終わりの日の大いなる戦について、ハルマゲドンについて、この、予言を受けたんですね。 で、あと悪霊について弟子たちが追い出せなかったことについてイエス様が、この主は、祈りと断食によらなければ何によっても追い出すことはできませんということで、祈りと断食、祈りのみならず断食っていうのが出てるのは、これ集中的に行っていくっていう意味があります。で、特に女性っていうか、まあ、男性もそうだと思うんですが、食べるのって忙しくさせますよね。1日の半分ぐらい、まず買い出しに行く、そして料理をする、食べてる、その後皿洗う、半分ぐらいですかね。どうでしょう、わかんない、主婦感覚として。1日の、そのことにほぼ割かれていくわけです。で、これは忠実に行ってますね。だって食わないとやっていけないから。ではデボーションはどうでしょうか、祈りはどうでしょうか。あ、忘れちゃったとか、眠いからいいわとか、あ、ちょっと風邪ひいちゃったから、ちょっと風邪ひいて飯サボる、サボんないよね。だから肉に対しては忠実に養ってるんですが、霊をおろそかにして飢餓状態になっているっていうことがよく起こるんです。それを逆転させるのが断食なんです。断食はそっちの方に集中させていく期間をあえて自分で自発的に設けるわけですね。そしてそうすると、どうですか、断食されてる方よくわかると思うんだけど、時間すごいたくさんあるんだよね、うん、だって今まで食うことがさ、すごい時間使ってたのが、その思い煩いがなくなっちゃってるから、もうすごいフリーハンドになっちゃうんですよ。それで祈っていくっていう感じなんですよね。ということを彼らが行っていきました。そして手を置いています。手を置くって、もともと旧約聖書では牛に手を置いてたんです。じゃあこの人たち牛なのとかって思うかもしれませんけども、今から説明します。牛になんで手を置くかって言ったら、そのイスラエル人がですね、その後でほふられるんですよ。この牛と一体になった、牛が一体化されたって感じですね。一つになった、つまり自分の身代わりになって死んで、ほくられたわけです。火で焼かれたわけなんです。と同じように、手を置くというのは、あなた方を使わすときに、私はあなた方と一つなんだよっていうことを表してるんです。つまり宣教の働きは、実際の宣教師だけでは絶対にないんだよということなんです。その宣教の働きをしているのは、送り出している教会があって、仲間がいて、祈られ、または金銭的にもサポートを受けて、そしてようやく人を救い出すことが、その失われた人を救い出すことができるんだということなんですね。よく言われるのは、宣教師のため、宣教師のためにサポートしたり祈ったりしている人と、実際に宣教に行った人、天国に行ったら全く同じ報いですよとですね、ということをよく言われます。それほどサポートすること、支援すること、祈ること、一つなんだということ、これを、この、覚えておく必要があるんですね。で、送り出したという言葉があるんですが、これね、実はね、解き放つっていう意味があるんですって、ギリシャ語には。で、バルナバとサウロは非常に重要な、この賜物を持った指導者であるんですが、アンティオキアの教会が彼らを失うっていうか、いなくなることは損失、結構な痛手になるんですよ。けれども、とどめておくことはもはやできないっていうイメージですね。解き放つんですね。送り出すんですよ。そういうイメージなんですね。その送り出さざるを得ないというようなイメージなんですね。ですから礼拝を守り、断食をしている中で語られて、そしてこの送り出す、もうこの送り出さなかったらやばいみたいな感じですね。楽ですよ、物理的には。で、私の証をしますと、アメリカにいました、アメリカで教会生活を送りました、アメリカ大好きになりました、今も大好きです私は。では 痛かったかって言ったら痛くなかったです。いたらやばいって思ってました。なんでってわからないけど、いたら、ここにいたら自分の信仰というかなんか変になっちゃうっていうのが分かってました。これはパウロが語らなかったら災いに落ち、災いだってこういうふうに彼は言ったんですね。で、行かなければいけない、送り出さなければいけないという、こう使命感があって、でそれで日本に来たんです。でまた第三の国にも行ったんですね。なんていうかな、なんか頑張ってやるというよりもやばい、このままいたらやばいって感じです。送り出したんですね。そして4節、2人は聖霊によって送り出され、セレウキアに下り、それからキプロスに向けて船出し、サラミスに着くと、ユダヤ人の諸会堂で神の言葉を述べ伝えた。彼らはヨハネも助手として連れていたということで送り出されましたが、聖霊によって送り出されるという、主語が聖霊になっています。つまり私たちの教会の在り方というのは、何かのこう何かをしていく、聖霊によって行っていくという教会ですね。これが必要になってきます。ぜひ聖霊を求めてください。聖霊の導きを求め、聖霊により頼んでください。で送り出されて、まずセレウキアっていうところに行って、これ港町ですね。アンティオキアっていうのはね、ものすごく大きな川が流れていて、オロンテス川っていうのが流れてるんですが、その下流25キロ先に港があって、セレウキアなんですね。そして、キプロスに行きます。そこから約200キロ地中海上に浮かぶ島です。地中海の上にはいくつかの大きな島がありますけれども、キプロスは3番目に大きいですね。で、キプロスという名前自体が銅という意味合いがあるんですが、銅がよく取れて、古代からフェニキア人、今のレバノンにあるツロとかですね、フェニキア人が住み着いて、で、ラルナカという町があるんですけれども、キプロスの中に、それがね、キティムと旧約聖書で呼ばれています。貿易が盛んな町。そして新約時代にはローマの一司法になっていて栄えていました。私改めてキプロス調べたんですよ。トルコのね、なんだっけ、地球の歩き方にも載ってたし、あとはね、ギリシャの方の地球の歩き方にも載ってるんですね。不思議な国ですけど、キプロス共和国っていうのがあって、観光名所で、いわゆる綺麗ですよ。地中海に浮かぶ。ですね。で、なんで彼らがキプロスを選んだかって、もちろん聖霊に導かれて、その通りです。あとはね、バルナバの出身地ですよ。で、彼はそこに私有の畑があったんです。覚えてますか？で、それを売り払って、そして財産を、お金を人の足元に置いたっていうね、ということなんですね。で、ユダヤ人の諸会堂を巡ったとあるように、キプロスには多くのユダヤ人がもうすでに住んでいたわけですね。で、だつまりいろんな意味で太いつながりがあったんですね。神様はこういうつながりをお持ちになられます。私がカルバリチャペルコスタメサから日本、そこに通っていて、日本に戻ってきて、で、ちょっとしてから、この、役員会っていうんですかね、そこで私を宣教師として支援するように決めてくれたんですね。結構長いんですよ。もう20年ぐらい経ってますよね。もっとかな。で、あるアメリカ人の兄弟が、これ本当に素朴な疑問ですよね。あなたは日本人なのに、どうして日本への宣教師でしょって、日本人だったら宣教師って呼ぶんですかっていうね、感じで聞いてきたんですよ。大体やっぱりこう全然違うところに行くじゃないですかね。そこで私はバルナバとパウロの話をしました。バルナバは自分の出身地に戻ったんです。 で、パウロはそのタルソっていうところ で、それがトルコですね、今のトルコのところですね。で、トルコを中心にずっと回っていたんです。ですね。で、こうやって、この関係のあるところに戻っていくっていうのはよくあるんですね。カルバリーチャペル沖縄のリック・バーネットさんは、お母さんが沖縄人で、お父さんがアメリカ人です。で、軍人でした。兵士でした。で、その間だから、あそこの基地でね、嘉手納基地で生まれ育ったんです。で、大人になってから、青年になってからアメリカに住んでいたんですけれども、結局、故郷に戻って宣教をしてるんですね。ですね。そしてそこに教会を建てているわけであって、こういうつながりを神はよくお持ちになられます。自然ですね。とっても自然です。で、サラミスという町に彼らが着きましたが、キプロスの東海岸にある町で、ローマ時代は最大の都市でした。経済活動の中心地でした。当時の遺跡もきっちり今も残っています。で、これから見る、この彼らの宣教の働きですね、旅行は、大都市に行くことが多いです。で、後々出てくる、そのローマの社会の中で大きな大、アンティオキアも大きいです。非常に大きいです。そして、もう一つが、エペソですね、エペソ。行きたい、また。すっごい遺産です。で、もうたくさんの観光客が行きます。世界遺産です。もうびっくりしました、私も。歩いて。でかい。で、ギリシャの方に行ったら、ピリピも、すごい大きい。そして、コリント、超大きい。で、パウロは最後に、ローマに行かなければならないことを神に示されて、ローマが当然、ローマ帝国の首都ですから、世界のね、すべての道はローマに通ずるっていうぐらいの、で、この大都市に行って、で、あと貿易も盛んですから、その人々の行き来がすごいんです。だからエペソだと、そこで語っていれば、人々がそこから出ていくんですよ。で、もうずーっと広がっていくんです。という働きなんです。で、私はね、ここで具体的に励ましを受けるんです。皆さん今どこにいますか？西日暮里にいます。って言うとなんかちょっと田舎じゃなくて下町っぽいの。下町ですよ。下町ってのは中心地ですよ。私たちはもうこっから千代田線に乗ったら10分ちょっとで皇居に行けるんですよ。霞ヶ関に行けるんですよ。ものすごい中心地にいて、東京というだけで世界の人はすげえ大都市に住んでるなって言ってるけど、半分冗談半分本気で、俺たちは中心地にいると他の西側にいるカルバリチャペルの人たちに話すんですよ。で、中心地で教会をやっている人たちってのはいつもいつもチャレンジで、これがね、家賃なんだよね。家賃がチャレンジです。高いから。だからやっぱりもっと遠くに行かないとっていう現実的な問題があるわけですが、皆さんぜひ励まされてください。パウロたちはバルナバも大都市をやってね、大都市っていうのはいろんなものがもう混在していますですね。思い煩いもものすごいたくさんあります。けれども、なぜかっていうよりも、やはりそこを分岐点として、この宣教の働きを行っていっているというのを見ますと、私たちも戦略的なところにいることがわかるわけなんです。ユダヤ人の諸会堂で神の言葉を述べ伝えたと言ってますね。これから私たちが見ていくパウロたちの宣教旅行は、初めにどこ行くかっていうと、シナゴーグ、会堂の、ユダヤ教の会堂なんです。ユダヤ人の会堂なんです。ですね。そこに礼拝を捧げに行くんじゃないんです。伝道しに行くんです。で、パウロはラビの資格を持ってます。そして、今の私たちみたいなね、そういう感じじゃないですね。もっとね、シナゴーグってコミュニティセンターみたいな役割を果たすんですよ。 もっと共同体っていうか、ユダヤ人って共同体意識がすごい強いので、そのなんていうの、こう行き来できるんです、いろいろ。そしてやってきて、初めてやってきた人に、じゃあよろしくお願いしますって言って朗読してくださいって言って、あのイエスさんもそうですね、ナザレのところでこの朗読を頼まれてやって、パウロもそこに行くと朗読を頼まれますから、それでやって、そこで立法から、読んでいる預言からイエス様を伝えていくっていう、そういう方法をとっていくんです。けれどもパウロは異邦人のための使徒と呼ばれてます。で、どういうことが起こったかというと、語るとユダヤ人も信じるんですけれども、そこにいる回収者、つまり元、異邦人なんですね。回収手続きを取ってる人がいるわけです。あとは神を敬う人たちがこう周りに、外から見てるのかな、分かんないけども、神を敬うって言って、回収手続きは取ってないけども、イスラエルの神に本物があるんじゃないかと敬いたいっていう、そういう人たちが異邦人にいるんです。で、そういう人たちがバンバン信じていくわけで、ユダヤ人の中で拒む人が出てくるわけよ。で、その人たちが煽るんです。煽るから違うところに行かなきゃいけないっていう、こう反対していくから。で、その連続ですね。そうやって異邦人に福音が伝えられていくという形でした。で、パウロはローマの一章の16節でこう言いました。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力ですと。ユダヤ人をはじめ、ユダヤ人から語り始めました。けれどもギリシャ人にもそうであって、信じるすべての人に救いをもたらす神の力だということなんですね。そしてバルナバのいとこであるマルコが助手として、今一緒に来ています。で、次回見ていきますが、マルコが途中で脱落してエルサレムに帰っちゃうんですね。ホームシックになったのかな、過酷だったと思いますよ、ね、それを、もうちょっと耐えられなかったのかな、分かんない。それじっくり見ていきますね、次回ね。島全体を巡回して6節、パポスまで行ったところ、ある魔術師に出会った。バルイエスという名のユダヤ人で偽預言者であったということで、島全体を巡回しました。だからいろんな町があって、あの今のキプロスにもいろんな、ね、遺跡があるんです。このキプロス中にね、あのローマの時代のまたギリシャのかな、遺跡が残ってますが、パポスというところも行きました。これはね、正反対です。サラミスが皆さんで言うとね、ここら辺にあるとすると、こんな感じですね、キプロスの町、あの島の形ね。でね、皆さんで言うとここら辺からサラミスからね、パポスはね、ここですね、南西か、正反対のところです。で、そこまで行って、ここは首都になります、当時の首都で。今も観光するとパポスに行きます。パポス自体がユネスコの世界遺産登録されてるんです。で、見るところたくさん、盛りたくさん、行きたくなりますよねで、そこに行ったら魔術師に出会ったんです。バルイエス、バルっていうのは息子って意味があるから、このイエスでね、イエスの息子。なんか皮肉ですね、ユダヤ人で偽預言者であったということですけれども、立ちはだかっている人間がいた。そして本物に似せている偽物ですよですね、がいたわけです。はい、福音宣教において私たちがキリスト者の働きを行っていく時に、妨げというのはつきものです。この原型たるものがモーセとアロンがエジプトに使わされて、ファラオのところに行き民を出て行かせなさいと言うんですが、その時に魔術師がファラオのそばにいて、アロンが行う、あるいはモーセが行うその奇跡を真似していきましたね。そのことによってファラオはかたくなになりましたですね。で、そういう妨げがあって、けれども途中でその真似ができなくなり、ブヨの時かな、ブヨの技の時、ついに海が出てくる。この海って、あれですね、海、 皮膚にできる海で、その疫病だったかな、海だね、確か海の時に倒れてしまったって書いてます。神の裁きを受けたんです、ですね。それでパウロが2人の名前をね挙げて、その魔術師の、こう言ってるんですね。第二テモテの3章の8節で、たぶらかしている者どもはヤンネとヤンブレがモーセに逆らったように真理に逆らっており、知性の腐った信仰の失格者ですということです。こういうふうに立ちはだかるものがあります。で、ちょっと、ソフトなんですけども、サマリアでも似たようなこと起こって、で、サマリアでもね、信じたんだと思う。信じたって言ってるんだけど、シモンの、あれが魔術師でね、それで、バプテスマまで受けてるんだけれども、ペテロが手を置いて、そしたら精霊が人々に下っていくから、私もそういう力が与えられるように、してくれと言って、金を持ってきたんですよ。そしたら、ペテロ、なんて言いました？お前の金はお前と共に滅びるがよい。お前が金で神の賜物を手に入れようと思っているからだということで、神の働き手の偽物になろうとしたので、それによって彼らの福音の宣教の働きが、この妨げられようとしたので、厳しい戒めをシモンに与えたんですね。もう似たようなことです。ここでね、起こってるのは。で、7節。この男は、地方総督、セルギウス・パウルスのもとにいた。この総督は、賢明な人で、バルナバとサウルを招いて、神の言葉を聞きたいと願ったとありますが、地方総督っていうのは、ローマの元老院によって任命される総督ですね。難しい、その実際のラテン語では、プロコンスル。っていうんですね。で、総督っていうのもいるんですよ。ピラトですね。彼らは、ローマ皇帝によって任命されました。プロクラトルっていうんですけれども、で、彼は、このセルギウス・パウルスは、地方総督なんですね。この、プロコンスルですね。で、実際に碑文っていうのは、なんていうかな、こう、石とかにこう、刻まれてる、刻まれてるね、その文章の中に、彼の名前が出てきます。紀元後の52年から58年のこの碑文なんですけれども、このようにして、今ちょっとだけ眠くなったかもしれない、この細かい話だからね。でも、なんでそれ細かい話したかっていうと、ルカってすごいんですよ。歴史を書いてるって分かってるんです、彼は。なので、細かく、だから、その聖書以外の文献見てもちゃんと載ってんです。ローマの歴史を見て、ルカの福音書とか、あとは使徒の働きを見ても矛盾がないんですよ。ぐらい正確に彼は書くことに、集中してたんですね。で、バルイエスがね、セルギウス・パウルスのところにいたと。で、助言者をそばに置くっていうのは、まあ、よく昔はされていました。さっきみたいにファラオのところに魔術師がいました。そして、ダニエル自身がどうですか？ネブカドネツァルの助言者だったんですよね。で、セルギウス・パウルスはユダヤ人を横に入れて置いといたっていうのは、そのユダヤ人の神様を求めてたんだと思います。その神を敬うっていう感じの人だったと思う。けれども、その選んだ人がヤバ系の人だったんだよね。魔術師だったわけですよ。でも賢明な人だったんです、彼は。賢明な人、つまり真実を嗅ぎ分けるというか、公平に冷静に見られていた。で、バルイエスというのはいかがわしいとは思ってないけれども、でも他の人たちの話も、この人たちも、このバルナバとサウロという人もやっぱりユダヤ人じゃないかと。で、彼らが伝えているのも聞きたいというね、思いを持っていたということですね。で、皆さんもどうでしょうか。今ここに来ていますが、いろんな教えがあった中で、仏教の教えもあれば、いろんな教えがあった中で、真理を知りたい、もしかしたらっていうふうに、そして聞いてみようかっていう感じで来たと思うんですよ。これも賢明だっていうことですね。で、8節。ところが、その魔術師エリマ、 その名を訳すと魔術師は2人に反対して総督を信仰から遠ざけようとしたと。エリマという別名が付けられたぐらいね、魔術を行っていたわけですけれども、2人に反対して総督を信仰から遠ざけようとしていた行為ですね、神が厳しく扱われますよ。イエス様がマタイの18の6節、私を信じるこの小さい者たちの一人をつまずかせる者は大きな石臼を首にかけられて海の深みに沈められる方が良いのですと、信仰を持とうとする人、また持ったばかりの人にこういう妨げ、遠ざけようとする力、悪魔の仕業があるんだということですね。するとサウロ別名パウロは聖霊に満たされ彼を睨みつけたとありますが、ここから初めてパウロという名前が始まります。それまではサウロだったんです。サウロというのはユダヤ人の名前です。あのサウルいるじゃないですか、あのダビデの前の王様ね、イスラエルの王様で、パウロっていうのはローマでの愛称ですね、ラテン語です。小さいものという意味です。パウロこの名前気に入ってたと思います。自分は小さいものだ、小さいものだ、キリストこそ大きい方なんだですね。で、そのパウロが、そしてこれからパウロになっていくっていうのは異邦人の中でやっていきますからね、この宣教の働きを。それでサウロというユダヤ人の名前よりもこのパウロの方を使い始めたわけなんですよね。で、聖霊に満たされたと書いてます。もう使徒の働きで多く出てくるでしょ、聖霊に満たされた。どうですか、例えばペテロがサンヘドリンでこの足ないだった人が立たせた、何の名によって行ったのかといったときにイエスの名によってとはっきりと答えて、その前にね、聖霊に満たされって書いてました。そして天下に救われるべき名としてはイエス以外に与えられてないってこう言ったんです。大胆に言いました。同じように聖霊に満たされて彼はパウロが睨みつけるっていうところから始めるんですよ。すごいね。こういった10節、ああいわゆる偽りとあらゆる悪事に満ちたもの、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は主のまっすぐな道を曲げることをやめないのかと。悪意と偽りに満ちていて悪魔の力によって魔術を行ってて悪魔の子と呼ばれ、正義と呼ばれるものとは反対のことを行う、正義の敵だと。まっすぐな道、これね、正義っていうのとまっすぐっていうのは同じ意味ですね。それを曲げるっていうね、やめないのかって、すごいですね。信仰を持とうとするものを妨げるものならば人たちは容赦がありません。もしよかったら後でペテロの第2の手紙の2章を読んでみてください。ちょっと私引用しようと思ったんですけど長すぎるので、引用は後で皆さんにその読むのはお任せしますが、ここまで言うかっていうぐらいすごいこと、呪いの言葉を言ってます。牧会者の役割は、指導者の役割っていうのは養うことが一つありますね。羊を養うんですね。羊飼いて羊を養う。あともう一つの役割が何があるか分かりますか。狼から守るってことがあります。守るんです。なので人が変わったかのように偽教師やその信徒たちを、信者たちをかき乱す者がいるならば、強硬に、厳しいっていうよりもね、もう取り扱いますよ、退治しますね。で、今ここでパウロはそういう、神の心を持ってですね、この、パウルスがですね、この信仰を持とうとしている、その信仰を奪い取ろうとしているわけですから、厳しく対処したんですね。見よ、主の御手が今お前の上にある。お前は盲目になってしばらくの間火の光を見ることができなくなる。するとたちまち霞と闇が彼を覆ったため、彼は手を引いてくれる人を探し 回ったということでね、あの闇から光っていうのは私たち見るじゃないですか。闇であったものからイエス様の光が与えられて信仰を持ってですよね。けれどもその逆だったんですね、これね。光、目に見えているものを見えなくさせることによって裁きを神が行われたわけですね。まあ、実はパウロも似たようなことをされたわけ。覚えてますよね。迫害をしていた途中で光であられるイエス様に出会って目が見えなくなったけれども3日目に鱗のように目から落ちて見ることができる、もう改心したからね。でも彼の場合はバルイエスの場合はこの裁きを受けるね。まあ、でもしばらくの間って言ってますから、もしかしたら憐れみがありますね。ここにはもしかしたらっていうことあるか、その裁きを行って彼が立ち返ることができるっていう猶予を与えたではないかと思われますが、最後に12節、総督はこの出来事を見て主の教えに驚嘆し信仰に入ったと言いますね。素晴らしいですね。主の教えに驚嘆したってね、教えっていうとどうしても私たちはこの中概念であるとか言葉だけのものっていうふうに考えるかもしれないけど、ここではそういう目が見える人を見えなくさせる力をが教えの中に含まれてたわけですよ。で、これがイエス様の教えであって、覚えてますか？あの、中部の人をですね、罪が許されましたと宣言した後に、立たせたわけですね。その力が現れたわけなんです。それによって、罪の許しというのが本当にあるんだということが、驚いてみんな、そして信仰に入っていくわけなんですね。パウロが第一のコリント、コリント人への手紙第1、2章の4節でこう言ってます。そして私の言葉と私の宣教は説得力のある知恵の言葉によるものではなく御霊と御力の現れによるものでした。ということで私たちの持っている福音というのは、また福音を伝えるというのは、皆さんが説得して人を信じさせる必要はないわけなんです。そうではなくて力を伴っている、つまり自分自身がイエス様に捕らえられてるんだという、変えられてるんだという、自分一人で何ら変えることができなかったのにイエス様によって変えられたんだという、この身力のその証拠があるからこそ、神の力だからこそ皆さんが伝えるときに人々が驚嘆して信じると、驚嘆までいかなかったとしてもですね、信じるというその聖霊による力、これが福音宣教なんですね。なので何したらいいかな、聖霊に満たされてください。で使わされます。本当これから払うか、ここにね、教会にね、これからあなたは使わされます、ね、書いてもいいかもしれませんですね。お祈りします。愛する天のお父様、あなたがこのようにして、パウロとバルナバを通してこれからの、この宣教の働きを見させていただいたことを感謝いたします。主よ、自分は弱いものです。パウロは自分を小さいものである、その名前を持っていました。私たちは小さいものです。しかしキリストがおられるのですから、大きな働きをすることができます。どうか私たちが大きなことを望むことができますように、大きなことをしたいと願いますように、信仰によって、そして聖霊に満たされて、そして主よ、私たちが自分を捨てて、あなたの聖霊にのみ、任せてって信仰の冒険を始めることができるようにしてください。ここにいる人たちを豊かに用いてくださって、あなたがなされたいことを全てを私たちが勇気を持って受け取っていくことができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。